こんにちは、遠藤和樹です。井上健一郎の組織マネジメント研究所、井上先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ということで今日は、
はい、
久々にゲストをお招きしてね、
ポッドキャストのね、はい、同じ時期に、青木先生の方がちょっと早いかな、
はい、
同じ時期に始めさせていただいておりました。
そうですよね、もう早速、今ね、お名前をお呼びいただきましたけれども、はい、本日のゲックスと改めまして、質問が代表の青木先生にお越しいただいております。青木武史先生、よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。もう今一生懸命喋るのを抑えておりました。
ちょっと漏れてましたね。
いやー、ありがとうございます。井上さんの番組、もう随分昔からね、してるんですけど。
はい、私もね。
そう、初めて参加というか、出演させていただいて。
いやいや、ゲスト収録初めてですっけ。
そうなんよね。
はい、
初めて。そっか。
いやー、本当に話せば、いろいろありますけど、
昔、
ね、井上さんが行った時に私同行で、組織論のそのね、マネジメントをどういうふうにするのかというコンサルを一緒に行かせていただいたりね。
何、現場同行したことあるんですか。
そうなんですよ。
一緒に何かね、何か一緒に展開できないかね、なんてことをちょっと模索していた時期。
そうそうそう。はい、で、その帰りに、井上さんいっぱいどうですか言ったら、あ、いいですよねって言って、それで一緒に飲んでたら、この人好きやなみたいな。
飲みすぎてた。
飲みすぎて。
ねえ。その頃じゃあ私多分知らないですよね、お二人のこと。
はい、そうそう。ね、遠藤さんまだ我々の目の前にいなかった
と。ですよね。その頃の話ですか。
いや、じ
ゃあお二人そんな長いんですね。
はい、懐かしいよね。
はい。
ねえ。あと共通はね、ゴルフ。まあ、この話させたら大変なことになりそうでしょうけど。
はい。
ゴルフ。いや、もうなんか喋りがね、なんかものすごいうまそうな匂いがするんですよね、井上さん。
ね、
あんまり話できない。
いや、とんでもないです。
まあ、そんなこんなではありますが、はい、改めてね、はい、今回初めてのゲストということもありますので、はい、結構ご存知の方も多いかと思うんですけれども、質問型営業というね、
はい、
今、もう初めて何年になりますか？開発して
初めてこれを普及し始めて18年、でも作ったのは28年前ですからね。
18年、もう30年、
自分でやってましたからね、
こういうね、もともとはものすごい説明をしまくる営業をされて日本一になった青木先生があるタイミングで本当にお客様のためにお役立ちを立とうとすると、質問型じゃないといけないんだということで行き着いたのが質問型営業ということで、今はね、全国で普及展開しておりますし、今年は実は海外の方にも講演でね、呼ばれていたりと、活躍中なんですが、ちょうど2月の14日に新刊が出るというタイミングもありまして、改めて今回は青木先生ゲストでお呼びさせていただきました。
はい。
井上先生、ちょっと、井上先生の見解からですね、青木先生ないし質問型営業というものはどのようにご覧か、ちょっと皆様にもね、伝えいただきたいなと思うんですが。
ね、はい、青木先生はずっとお役立ちっていう基本線をね、持ってらっしゃって、で、私なんかもよく言うのは、やっぱこう、課題を見つけるって大事だよねなんてことはよく言ってます、でも、青木先生の質問型影響が僕はね、やっぱこの間実はこの今回本を出されるということで、番組の中でおっしゃってたんで、それを聞いてた時に、これはちょっと一回話したいなと思ったのは、質問型営業がそもそも生まれたのが、なんだよ、インターネット社会に なるぞって言った時に、営業を変えなきゃというような形で質問型営業ができて、で、今回新しい新刊出すのはなぜかというと、 AI の時代になったからって、ちょっと新質問型営業にするんだって、これがね、そこをおっしゃってて、
ここめちゃくちゃ聞いてくださってますね。
いや、本当ですよ。
面白いなと思って。で、いや、実は青木先生と私と同じ年なんですけど。
はい。
このおじさんたちがですね、やっぱり私もなんだけど、AI 時代って、どうするのっていうのを、答えがないけど、絶対なんか真剣に向き合わなきゃいけない課題なんで、青木先生、どんなふうに考えて新しい新質問型営業をどういうふうに変化させようとしてるのかなっていうのがこうね、 でちょっと今遠藤さんが質問型営業あの井上さんどう捉えてますかっていうのとはちょっと質問あの答えが違ってるんですけども、まあ、それほど質問型営業っていうのが何かやっぱ時代のを背景にしたいい意味でのスキルなんだろうなと思うので、
うん、
その辺のなんかこうなんかこうなんていうの芯になってるものというか、
はいはいはいはい、まあ、芯になってるものっていうのはやっぱりお役に立つっていうね、はいはい、営業ってでは すごく説明ばっかりやってる時代がありましたけどね、うんうん、それさえも役立とうと思って説明してるわけですよね。
まあそうか、
うん、だけどそのことがなんで分かってもらえないのかなっていうね、まあ、というようなことから、最初は絶対役立つはずやと思って一生懸命説明、うん、だから役立つから説明したっていうとこからスタートですよね、うん、ところが役立とうと思ってるのに向こうが怪訝な顔してるっていうおかしいなとなんかね、まあ、ちょっと私圧力あるんでなんとなく向こうが逃げていくとかね、の役立とうとしてるのになんでこうね獅子というよりもこう逃げていこうとするのかっていうね、うん、まあそれでもやっぱりね、まあ最初の頃は勤めてましたし成績上げないといけないっていうようなことでシフトや、うん、そっち側がどうしてもこう意識を持ってやってたっていうのが、うんうん、やっぱり最初の10年ぐらいありましたよね。よくやったよね。
いやでもね、歩けなくなる道ができたりね、いろいろ逸話がありますけれども
相当な、ね、あのね、好成績を残されてますからね。
いや
それの代償も大きかったということですよね。、うん、
まあ、だけどその買ってもらうっていうことを手に入れてもらうっていうことが目的ではなくて、その価値を本当に、うんうん、得てもらうっていうことが目的ですからね。
そうですね、
うん、だからそこに行き詰まってる時にこのやり方ってどうもおかしいと、
うん
うん、いう時にだから常にこう時代が後押しされるっていうかね、
うん、
そんな感じですよね。その時代によって気づくっていうか本来そう思ってるんだけど、その時代がちょうどそこへぶち当たるみたいなね、うん、それが最初のインターネットで、これはいよいよダメだなっていうね、真剣に考えないとっていう、うん、というところからじゃあ何したらいいのっていうところでやっぱお客さんのことを聞く、うん、もう最初から説明するんではなくてまず聞こうっていうね、というところに、まあ、腹をくくるというかね、うん、そういうことで、まあ、向こう行って説明してくれって言ってもまず聞かせてくださいという切り替えを自分の中でこうやったら、こんなにいろいろこう出てくるっていうか、こうね、いろんなことが分かるっていうかね、
うん、
そうすると聞いてる間にピントが絞られていくわけですよ。本当にどういう提案をすればいいかっていうのがね、それが実は質問型営業のスタートなんですよね。
素晴らしいですね。
いやいや、ありがとうございます。いやいや、うん、
だからこの辺は井上先生がよくおっしゃる、その相手の話を聞くときに、はい、相手の起きている事象のその背景にあるものを知らないといけないんだよっていうのはね、この番組でもよくよくおっしゃってくださっていることだと思いますけど、はい、何かこうすごく通ずるものがあるなという感じがなんとなくするんですけどね。
おそらく、はい、私が言ってる、ね、マネジメント上で相手の背景を知るっていうこととちょっと種類が違うかもしれないけど、相手には相手の文脈があるってことですよね。流れがある。で、そこを聞き出すってことでは一緒だと思います。
うん、
で、かつマネジメントの時は何かの事象があって、どうしたのっていうきっかけがある、もうすでに起こるので目の前でいいんですけど、はいはいはい、営業の場合はそれすらないじゃないですか。
そうか、関係性がそこからスタートです、ね、
そうそうそう。だからその、うん、素晴らしいなと思うのは、ある事象とか何か言ったことに対して反応して、なんでこんなこと言うのかなじゃなくて、うん、そもそもからちょっと聞きたいんですけどっていうふうに入っていくっていうのがすごいなと思うんです
よ、ね、あ、いや、私は反対にすごいなっていうのは、うん、営業では初めてですからね、
はあは
あ、聞きやすいですよね。
そうです
ね、実は初めてやから聞かないと始まんないですからね。
そういうことね。
ところがマネジメントってずっ っとそういう事象がある意味では起こってるっていうこと
になりますからね。面白いですね、はいはい。
これはなかなかね、そこからの改革じゃないですか。うん、ね、だからそういう意味ではすごいなって私はいつも思ってますけどね。
ありがとうございます。まあでもそういう意味でやっぱりこうある種こうなんていうの、表面だけではない見えないね背景とかそういうものをちゃんと、うん、ちゃんと聞き出さないと真のなんていうのかな、こうマッチングができないっていうのかな、あのことなんだろうなと思うんでね、そこは本当に遠藤さんおっしゃる通り同じだと思いますね。
いやだから本当にね、つい喋っちゃう、だから説明することによって相手に興味を持ってもらおうというね、なんかここが全ての間違いで、興味を持ってもらうというか自分が興味を持って、うん、まずは相手のことを聞かせてもらうっていうのがスタートなんですけどね。
そうですね、
だからここが本当にできればもう全然営業って改革されるっていうね。
そうですよね、相手にとってはね、普通の営業が来ちゃったらこうなんて相手の言うことをインプットせ聞くしかないんで、インプットするんだけど、インプットするその心の余裕とか気持ちがなければ入ってこないしね。ただ
漠
先生の質問型営業って相手にアウトプットさせることから始まるんで、すごい面白いと思う、
ね、だからね、これはね罠なんですね。
言い方を変える
、営業の罠だ。お客様も何か説明を聞くもんやということなんですよね、うん、だから自分の中で、いろんな問題とかこうしたいっていうのをぼやけてるんだけど、まだ明確になってないんやけど、でもそこをまあ聞きゃまた明確になるんじゃないか、解決するんじゃないかってい う, もう状態で入っちゃうからね。
そうですよね、だからたくたね、いつもこうおっしゃってる、その途中でもね、やはりこう、相手のお客さんの口で言ってもらうと、
そう、
ここまでどうでしたかとか、いいと思いますよと、いいっていうことは相手が言うっていうことが大事だっていうね、だからそのね、人間やっぱりこう自分が言ったことっていうのはすごく自分自身に影響を持ってるっていうのはね、この辺がよくわかりますよね。
そうですね、より明確になるっていうね、いうことなんですけど、まあだからそういう形で質問型営業という、質問を優先にするもうということができてきて、よりそれを誰もができるように、一番末端のそのトークスクリプト、というところまでもっと洗練をさせて作り上げてきたっていうのが質問型営業なんですよね。
そうです
よね。この前ジョーさんの番組も出させていただきましたね。
お、うんうん、そうですか。
ジョーさんがもうすごいいいことを言ってくれたんですけどね、日本の文化と一緒なんだと、どうなんだと、質問型営業心とそれからもう形っていうね、それがもうしっかりと両方あるんだっていう質問型営業には、めっちゃ私実は勉強になったんですよ。
まさにね、道の世界ですね。
いや遠藤さんが今更って言うんやけど。
でも青木先生の質問型営業のすごいのは、やっぱりこう専門アドバイザーとしてのお役立ちに、お客さんとその関係性を作れるかっていうところに目指していくじゃないですか。
そうそうそう
そこを目指すのを型通りにやっていくと、結果その精神性のようなところに行きつけるってい う,、うん、こう道になっているところがすごいよねって話だったんですよね。
はいはい、それで、それで去年ぐらいにこの AI が出だして、ますます、対応しないといけないというか、結果として対応してたらそうなったっていうのが、これ真質問型営業って私ずっと言ってるんですけど ね,
なるほどね。
何かというと、専門アドバイザーっていう立ち位置をしっかりと持たないと、お客様もちゃんと営業に対して向かってもらえない、物を売りに来たんじゃなくて、より役立つということの専門家としてこれからは立ち向かっていかないとね、もう少々のことやったら AI が分かるよねっていうね、
そういうこと、
いうことと、あと、まあ、AI もね、なんか質問したら必ず褒めてくれますけどね。
褒めてくれますよね。
いいですねとかね、本質ついてますねとかね、いろいろ言ってくれますけど、
うっかり勘違いしちゃいますよね AI は。
だけどそこの本当に寄り添って、 うん、相手の、うん、立場ということを理解しながら、その、うん、課題、問題っていうのは本当に間違いないのかとか、そこからもう一回、こう、確かめるっていうかね。
はい。
うん。
この辺は井上先生の上司とあるものがどういう立ち位置にあるべきなのか、リーダーがどうあるべきなのかと、なんかすごく、なんか通ずるものありそうですね。
対人ということで全く同じだと思うところと、
うん、
で、これもね、ちょっと遠藤さんの質問とずれちゃうかもしれないんだけど、
うんうん、
問いかけとずれるかもしれないんだけど、私ね、この間、そのまだ本は見てないので、この間の番組の話とかを、ここのところの新、質問型営業という話とかを聞いていると、感じたのは、AI って、投げかけると答えが出てくるじゃないですか、いろいろ、
うんうんうん、
え、そんなことまでって、
うんうんうん、
でいうことはこちらが投げかける言葉を持ってるってことなんですよね。
そうそうそうそう、それありますよね。
で、青木先生は今回課題って言ってもよくわからないから重いから行くんだっていう話したじゃないですか、
はいはいはい、
あれがね、つまり専門型、専門職、専門のアドバイザーであるということで言うと、うん、相手の言語化を助けることから始めるんだなって感じたんですよ。
ああ、
つまり、
そうなんですよね。
AI に問いかける言葉すら持ってない人に、その言葉自体を見つけさせてあげるっていう。う
ん、はいはいはいはい。
だから、なんかそういうことをやろうとしてるんじゃないかって思って、すごい興味を湧いたんです。
う
ん、
ありがとうございます。より、よりもっと寄り添って分かりやすく、
はい、
うん、ということで。だから不満なんて使ったんですよ、不満。
そうそうそう、だから、うん、そのね、思いとか不満とかね、そういうことで言うと分かりやすいじゃないですか、こう引っ張り、はい、自分の気持ちの中から不満って言われるとちょっとぼちぼち壊れるんだよなとかね、
そうそうそうそうそう、
言えるわけですよ。で
もそう、
ね、課題って言われるとって、うん、いうのと同じでね、うんうん、で課題が分かるんだったらそれこそ AI に聞きゃ聞き答えが出ちゃったりするんですよ、ね、
はいはいはいはい、
だから
そうなんですよね、
うん、その、うん、もうその一個手前のね、うん、ところをもう やれることができるんだなっていうのがね。
そうそう、だからよく営業なんか行くと質問を受けるのは要望なんてない、欲望なんてないとかね、望みなんてないよとかね、うんうん、今で満足してるよとかね、ということをどうしたらいいんですかみたいなね、うん、ということを聞かれるんですけど、絶対そんなことないんですよね。
ですよね。
ええー、うん。だからそれは、いや、なんかあるでしょうっていう、こうね、こう、こっちからの投げかけじゃなくて、相手の現状っていうのをしっかり聞く。うんうんうん、そうすると、そういえばって言ってこう思い出してきたり。
そうなんですよね。
うん。ということなんですよね。
うん。いや、面白い面白い。
いやいやいや、だからそれが不満と望みという言葉 ですよね、今回は全部書き換えたり、それからまあ私も言ってますけど、現状要求解決策、これ何回も言ってきましたけどね、うんうん、もう思い切ってこの思いと、うん、それから考え、思い考え行動っていうね、うん、ここへ当てはめていくっていうね、うん、そういうところへと、よりお客様にむしろ寄り添っていくっていうかね。
そうですよね。
ええー、
よりお客さんがアウトプットしやすくなってますよね。
だからそういう意味で決して AI やから営業がいらないとか必要ないなんていうのは絶対なくって、
ないですね。
ますます、うん、ある程度の知識を持ってるからこそ、そういう AI で得られたからこそ、本当に必要とされる、
はい、
うん、まあ、そういう時代になってきたなっていう。
そうですよね。これあれですよね、さっき の遠藤さんの内閣に戻ってるんだけど、やっぱり上司と部下のマネジメントの関係でも、うん、ね、今 AI に相談している人が多いわけでね、
うん
うん、その悩み抱えているものに関してちゃんと向き合えるかどうかみたいなのも、やっぱマネジメント上も同じようなテーマが降りかかってきてるってことですよね。
うん、まあ、だからさっき井上さんがね、ちらっと言われたんじゃないかなと思うんですけど、AI に質問する内容レベルがね、やっぱり深まっていかないと、うん、なんかこう質問して答えて終わりみたいな、
うん、
じゃあやっぱり、いい答えも、やっぱり考えも出てこないっていうかね、だからそっち側でもありますよね、質問力ってね。
青木先生、今回の新刊は今日お話しいただいたような、 その現状欲求解決策をちょっと今さらに超えて、みたいな話ありましたけど、そういう内容も書かれてるんですか？
そうですね、まあ、今回一番言いたいのは、とにかく専門アドバイザーという立ち位置、営業は今こそ持たないといけない。本来は過去からそうやったはずなんですけどね、今こそ本当にもうそれをこうしっかりと持って向かっていくっていうかね、お客様にね役立っていくっていうかね、そういうような時代やっていうことをぜひ言いたくって、
帯の方にもね、売る人ではなく信頼される専門アドバイザーになるとね、いう形でしっかりと明記されておりますからね、今回の AI 時代だからこその営業というのがどうあるべきなのか、しっかりとね、青木先生がまとめてくださいましたので、ぜひ皆様この配信の時には Amazon で予約ができるタイミングだと思いますので、ぜひよければね、今ちょうどね、ランキング1位になってるんですよね。
あ、そうですね、新刊の方ではね1位で、おかげさまでね、
素晴らしい、
すぐ見つかると思いますので、ぜひということなんですが、はい、お時間も近づいてまいりましてね、なんかね、久々にこうやってお話しすると、なんかみんなで飲み行きたいねみたいな感じで。
そう思ってたわ、今。
ね、
私は思ってましたよ。いや、もう本当に懐かしいよ。
というところで、
はい。
またぜひ、お互いね、また今年はいろいろコラボとかもできるといいです ね、はい、だってね、こういう機会も
含めてね、思います。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
ということで、今日のところ、青木先生を招きして、収録させていただきました。青木先生、井上先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では、井上健一郎への質問を受け付けております。ウェブ検索で、井上健一郎と入力し、アカラクリエイト株式会社のオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。